それでは今日の聖書箇所をお開きください。第一ペテロの手紙4章12節です。今日は一節だけですので、ご一緒にお読みしたいと思います。この前にありますのでどうぞ見てください。ではご一緒に、第一ペテロの手紙4章12節。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはいけません。ここから試練としてと題して広川和樹牧師に説教をお願いします。
皆様おはようございます。ミラノオリンピックの競技の模様や大会の結果が伝えられております。いよいよ終盤を迎えております。さて、昨日もですね、とても暖かい日でしたけれども、今日は気温が20度を超して、明日はまた10度少しというほどまで下がっていくという予報となっています。寒暖の差がですね、とても激しく、私たちの体がそれについていけないような気温の差ですので、皆さんもどうぞ体調には十分気をつけていただきたいと思います。今週の皆様の健康が守られ、働きが祝福されますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りいたします。御在天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。先週1週間、主イエス様が私たちと共に歩み、その歩みを守り導いてくださったことを覚えて、心から感謝いたします。私たちは主イエスキリストにあって歩む日々を送っています。山あり谷ありの日々ですけれども、主にいつも支えられ守られていることを覚えて、心から感謝いたします。今日も新しい週の初めの日に、あなたの前に出てあなたを礼拝し、また新たな思い、新たな信仰を与えられて踏み出そうとしています。置かれたところで与えられた働きに励み、またそのことを通してイエス様を証しすることができるように導いてください。しばらく聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っています。一人一人にふさわしいメッセージをお与えください。イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日は先ほど皆様とご一緒にお読みした第一ペテロの手紙4章12節です。もう一度お読みしますと、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間で燃え盛る試練を、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってはなりませんとあります。ここでですね、この手紙を書いた使徒ペテロは、愛する者たちよという出だしで、この手紙のですね、最後の励ましのお言葉を語りかけています。ペテロはクリスチャンたちを襲った苦難、迫害ということを、あなた方を試みるための試練というふうに言いました。試練というのは、ただ単なる苦難、災いということではなくて、その試練にははっきりとした神様の目的があるということです。私たち突然事故に遭ったり、あ るいはまあ事故に巻き込まれてしまう、あるいは急に重い病気をしたり怪我をした時に、このことをこれは災いだと取るか、いやこれは神様からの試練なんだというふうに受け止めるか、そこには大きな違いがあります。試練というのは自分がそこを通ることによって自分自身が強められ、そして人として成長を遂げていく、そのために自分にとってこの試練は必要なことなんだと捉えていくわけですね。試練を受ける目的についてもう皆様もよくご存知だと思いますけれども、ヘブル書の12章10節にはこうあります。霊の父は私たちの益のためにご自分の清さに預からせようとして訓練されるのですと記されています。ここでは試練は試練であったとしても燃え盛る試練であるとペテロは書いていますね。勢いよく燃え上がる火力の強い試練とは一体どういう試練なんでしょうか。強い火力の火、これは、まあ、私たちの生活の中では不純物を取り除いて純粋な精錬されたものを生み出していきます。鉄鉱石から鉄を作るときはそうですね。同じように神様からの鍛錬、訓練というのは私たちが不純物が取り除かれてイエス様に似たものとなるように清くされていく試練であるということができます。けれども試練というのはですね、試練に遭うというのは言葉で言うのは簡単なことなんですけれども、いざですよ、試練のただ中に置かれていくと、いくら、いや試練合うね、覚悟はできていますと思っていたとしても、心は乱れていく、動揺してしまう、なぜ私にこんなことが起こるのかと、何か思いがけないことが起こったかのように不審に思ってしまいます。そして神様に対して不信感を抱いたり怒りを持ったり、あるいは落ち込んでしまったり逃げ出したくなったりするものです。あるいはこの苦しみには私はもう耐えられませんと思わず主よ助けてくださいと悲鳴を上げてしまうこともあるでしょう。しかし聖書には第一コリント人の手紙10章13節の言葉、あなた方が経験した試練は皆人の知らないようなものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいませんと明確に約束されています。 続けて、むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいますと。私たちが決して倒れて潰れてしまわないように、忍耐ができるように、神様は逃れの道を備えていてくださるとあります。私たちはイエス様を信じる信仰を与えられています。けれども、人が試練を忍耐できる忍耐力っていうのは人によって違いがあります。ある人は、まあ、10ぐらいのですね、試練を受け止める忍耐力がある。でもある人にとってはですね、それはもうせいぜい2か3止まりだという人もいます。これはもういい悪いの問題ではなくて、もう人の持ち味違いだというふうに言うことができます。また同じ人間であってもですよ、あるいは私自身であったとしても、自分自身のその時の心の状態によって受け止める力がですね、まあ、結構こう受け止める力があるという場合もありますし、何かこうちょっと気落ちしてですね、こう気持ちがなんかこう塞ぎ気味な時にですね、どんとその試練がやってまいりますと、もうちょっと受け止めるのがこれはもう私にはできませんというふうに弱気になってしまうという場合もあります。けれどもイエス様という方はですね、あなたのことをよく知ってらっしゃるんです。あなたの心の状態、あなたの持ち味、あなたの限度、全部よく知っておられるので、あなたや私がどのような状態であっても耐えられる試練だけをお与えになります。決して耐えることができないような試練は与えられないと約束されています。そして試練の中に置かれている時も、私たちの忍耐力というのに限界が来て諦めたり投げ出したりしないように、必ず脱出の道を用意していらっしゃいます。ですからたとえ燃え盛る火のような試練の中に置かれたとしても、そのような自分の限界を感じた時にこそ、すべてをご存知であり、私たち一人一人をご自身の御手で支え強めてくださる主イエス様を覚えて信頼して、そしてその自分に与えられている重荷、試練、訓練を委ねていく時であるということです。神様の清さ、それに預かるようにと与えられている試練というのは、イエス様から知恵と力をいただいて、そこを忍耐していくならば、私たちは清められて、そして神様の栄光を表す生き方へと導かれていきます。そしてそれはあなたや私にとって大きな喜びにつながっていきます。それでは私たちが清められる、あるいはキリスト教用語では聖化と呼びますね。聖なるにこの科学の科で聖化、この清められること、聖化というのは、私たちがイエス様の考え方や生き方に 歩むように変えられていくということを意味いたします。私自身もですね、突然、もうそれこそ突然ですね、大きな課題をどんと持ち込まれてくるというんでしょうかね、与えられるという状況に置かれる時が時々あります。もうそれは自分自身のですね、立場上あるいは役目として、当然そこにそういうことは起きるわけですけれども、そういう時に当然ですね、困るんです。どうしていいかわからないからです。どう考えていいかよくわからない、そういう時にですね、主よ、私はどうしたらいいんでしょうか、困ってます、私にはどうしていいかよくわかりません、正直に祈ります。イエス様、あなたはこのことを通して何をなさろうとしてるんですか、教えていただきたいと祈り、そして神様の前に静まるという時を持つようにしています。また人との関わりにおいて、私は苦手意識があるんです。そんなふうに思ってらっしゃらない方もあるかもわからないんですけども、私は対人関係本当に苦手なんです。そして感情的にですね、ちょっとこう気になるなとかですね、ちょっとしんどいなと思うような時があります。でもその時にですね、イエス様のように誰であってもその人の祝福を祈るっていうことはできるんです。できるように変えられていたというふうに申し上げていいと思いますね。顔を合わせるのがちょっとしんどいよなと、そう思ったとしても、いや、それだからこそですね、いや、〇〇さんを祝福してくださいと祈るようにしています。後のことは私には分からないんです。何が起こっていくのか。でもそれは神様が働いてくださることです。私は祝福を祈っただけです。でもその人をどういうふうに取り扱われるかは、それは私が決めることではないんです。神様がなさることですから、もう神様、それをもうしっかりとお委ねいたしますと、もう信頼をして委ねていきます。私たちは試練の中に置かれた時に、この試練には神様の目的が必ずある。そしてこれは災いではない、私にとって必要な訓練であり鍛錬であり試練の時なんだと受け止めていく時に、私たちのものの見方、その視点というのが大きく変わっていきます。物事の見方、考え方が変わって、試練というものを積極的に受け止めていくことができるように、少しずつ変えられていくという体験を私たちはすることができます。忍耐をする、途中で諦めたり、もうどうにでもなれと言って投げ出してしまうのではなく、忍耐する、それは神様から与えられていくものです。自分で頑張るというのは我慢することしかできないんです。でも我慢することと忍耐は全く違うものです。どうぞ日々イエス様を信頼して歩んで 周りに置かれた方々を大切にするように心がけ、そして私たち自身が、いや私自身がイエス様に似たものとなるように変えられていきたいものだと思います。今週の皆様の歩み、豊かな守りと祝福がありますように。お祈りをいたします。御在天の父なる神様、神様は私たちをそれぞれに必要な試練の中を通されてまいります。どうぞ私たちがイエス様に信頼して、この神様からの訓練の時、試練の時を乗り越えていくことができるように、忍耐する力、そしてまたそこの向こうにある希望に目を留めて歩むことができるように導いてください。今週の兄弟姉妹の歩みを豊かに守り祝福してください。病を得ている方々を癒し健やかにしてください。信仰の試練の中にある方々を支えて守ってくださるようにお願いをいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。